皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第47回目。先週のお友達から紹介された本日のゲストは青井湊さんです。それでは青井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。実は、
はい、
先週の勝さんの、
はい、
終わりにですね、
はい、
青井湊さんの紹介を受けたんですけど、
はい、
伝言をもらうのを忘れました。
あ、伝言ですか。はい。はいはい。
今回は先週のその、はい、勝さんからの伝言はちょっとないんですけど、
はい。
まあ、勝さんからの、まあ、紹介ということで、今日は、青井湊さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、軽くちょっと、自己紹介の方をお願いいたします。
はい。大阪の高槻に、住んでおりまして、現在34歳で、まあ、きっかけなんですけども、まず、まあ、欧米輸入から本当は始まったんですね。欧米輸入から始まって、で、そこからの流れで、まあ、中国輸入っていうところで、はい、で、今は、ちょっと聞き慣れないかもしれないですけれども、はい、フラッシュマーケティングという手法を使って、はいで、今やっているという感じです。まあ、もともとのアマゾンもやってたんですけど、まあ、そちらはちょっと今はもう縮小して、今はも
う
クラッシュマーケティングで今やってるという感じになります。一応、楽天市場とかのアカウントもあるんですけど、
うん、
はい。まあ、あまり力入れてないという感じですね。はい。
じゃあもう、ほぼほぼクラッシュマーケティングで売り上げを作ってるって感じ？
そうですね。はい、それがメインとなります。
うん、
はい。
ね、今も出ました。ね、このフラッシュマーケティング言葉が出ましたけど。
はい。
ね、ちょっとわからない方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。なので、あんまり、こう、ね、勝さんとも、ね、飲みに行ったりするんですけど、ビジネスの話は一切しないっていう。
はい、なるほど。何の話してんですか。
何の話してるんですかね、勝さんと。なんかね、朝まで行ったんですよね。
あ、そうなんか。
はい。基本的になんかそういう飲みに行くときとかは、あんまりビジネス話はしないんで。
まあ、まあ、ね、でも、うん、朝までだったらもうやってないね、もうビジネスの話はね、
うん。そうですね。なんか失礼かなと思って、逆に。
うん、
やっぱみんなすごい方がいらっしゃるじゃないですか。
うんうん、
なので、ちょっとこうね、こうコンサルも受けてないので、なんかビジネスの話を聞くの
ってい
うのは、ちょっとどうなのかなっていうところあるんで、それであればちょっと、まあ、ね、お互いにちょっと楽しんで、で、そこからの流れでっていう感じではいいかもしれないですけど、うん、なんかいきなりこうね、ビジネスの話から始まるっていうのはちょっと、どうなのかなっていうところあって、僕どっちかっていうと仲良くなりたいですよ、みんなと。
なるほどね。
仲良くなりたいんで、ちょっと、路線がちょっとずれてしまうっていう感じで。
うん、
で、結局そのままビジネスの話終わらずに朝まで行っちゃうっていう感じで、なっちゃう。はい。そうですね。まあ、フラッシュマーケティングですよね。フラッシュマーケティング。
わかりやすく説明してもらっていいですか？
フラッシュマーケティングっていうのは、まあ、クーポンを使った販売方法なんですね。はい、
はい。
で、まあ、プラットフォームを上げると、はい、一応、日本でシェアが一番、売り上げ上がってるのは、ポンパレ。
ポンパレ、はい。
はい、
ポンパレモール。
ポンパレモールとは違うんですね。
あ、違うんだ。
そこちょっとね、混同してる方はいらっしゃると思うんですけど、
これも
ちょっと、
ね、
全然違うんですよ。
はいはい。
まあ、ポンパレモールはちょっとあんまり、売り上げ上がらない。まあね、はい、ポンパレ、はい、もう何も書いてない、ポンパレの方ですね。はいはい、で、まあ、あとは、そうですね。
ミラクル
グルーポン。
ちょっと
グルーポン。
はい。あ、そうね。
はい。
ちょっと聞いてる人が多分わかんないと思うんですけど、ポンパレモールとポンパレって何が違うんですか？
ですね、なんか基本的には、うん、まあ、モールっていうのはもう、あれです。楽天市場とか DNA とか、
楽天、はい
ね、とか、それはモールじゃないですか。
うんうん。
で、それが要は、ポンパレモール、そっち側なんですけど、うんうん、
まずその、いろんなお店がこう出店してるみたいな。
出店してる。
はいはい、
はい、はい。で、その、まあ、はい、クーポンを使った手法の方、うん、それが、そっちのポンパ、何ていうんですか、
ポンパレのやつ、はいはいはい、はい、うん。クーポンをメインで使ってる、
のがポンパレなんですよね。
ポンパレね。
はい。ポンパレクーポンっていう名前ではないんですよ。ポンパレなんですよ。なぜか。
はい、はい。
なので、まあそこはちょっと、紛らわすんですけど。
だから全く別のサイトっていうイメージ、ね、
別のサイトです。
そうですね。
全く別のサイトですね。はいはい、であとはその、まあみんながこう知ってるところであればグルーポン。
グルーポン、
うん、はい。で、
グルーポンは言いますよね。
で、欧米輸入とか、されてる方であったら聞いたことあると思うんですけど。
うん。
で、ただグルーポンはちょっと、新規取引がちょっとできない状況なんで、今は。はい。中国輸入に関しては、まあ、物販自体がちょっと縮小形態なので、
ああ、そうなんだ。
まあ、残っている方は、もう昔からいる出品者っていう感じなんで、物販新規の方はもう、もともとなんかもう、物販の方を減らしていくような形なんで、まあ、そこは、はい、も
う
これが多分下がっていくと、どんどんどんどん。
はいはいはい。
あとはちょっとどんどんグイグイ来てるのが、ルクサですね。
ルクサ？
ルクサ。
ほうほうほう。
はい。au ですね。au バイウォレット。
ああ、
au。ルクサ。はい。
はいはいはい、はい、
まあ。あれも一応フラッシュマーケティングの、まあ、賞を使った、まあ、販売形態にはなるんですけど、
うんうん、
すごいグイグイ来てるんですけど、中国輸入とはちょっと相性が悪いですね。
ああ、なるほどね。
はい。
もうもうもう。
はい。で、あとはですね、楽天クーポン。
はいはいはい。
まあ、ここはですね、全然いいです。中国輸入と。うんはい、全然、まあ、まあ、ちょっと後で、そこ、企画、ちょっとまた後でお伝えしていきますね。はい。
うん、
楽天クーポン。あとは、くまポンですね。
くまポン
これはい。これ、GMO。
ああ、GMO ね。
はい。GMO ですね。
ああ、はいはい。
はい。だいたい、こんな感じですかね。うん。代表的なところといえば。
グーポン、ルクサ、
はい。はい。
くまポン。
はい。で、一応その中国輸入と合うところで言えば、うん、まあ、ポンパレがもうやっぱメインになりますね。
なるほど。
ポンパレ、楽天クーポン、クマポンという感じになります
。
はい。で、一応その、まあ、もっと詳しく言うと、
うん、
要は、自社サイトがあるわけなんですよ。で、その自社サイトは自分で作って、で、そこの販売価格から、
うん
クーポンを使って、
うん、
その、例えばポンパレであったら、ポンパレで販売させてもらうっていう形になるんですね。
うん、
なので、
うん、
ある程度やっぱ割引率がないと、計算させてもらえないっていうところあるんですよ、
うん。
で、その割引率が最低でも 50% 以上。
うん、
で例えば、まあ、ポンパレで1000円で販売したければ、うん、自社サイトの方で、まあ、2000円以上で売ってなければ、
ダメだってことね。
まあ、ダメだっていう感じです。う
ん、はいはい。
で、一応、ね、なんでそういうふうな、こう、クーポン会社っていうのができたのかっていうところなんですけど、
うんうん、
まあ、自分でこう、クーポンを発行したら、
うん、
なかなかその、なんですかね、集客であったりとか、
うん、
まあ、クーポンを発行するための、
うん、
まあ、手間であったりとか、
うん、
ね、労力がかかるわけじゃないですか。
うん、
要は、ね、全然その、まあ、それなりのね、やっぱり、集客、もともとね、うん、大きい会社であればいいかもしれないですけど、うん、なかなかこう自分らでやっている方が、いきなりクーポン発行したからって言って、
うん、
誰も見てもらえなかったりするわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、やっぱり、ね、そういう小さい会社から、まあ、 まあ、何ですか、中規模ぐらいの、
うん、
まあ、会社の方が、
うん、
まあ、そこに集まってくる。クーポン、要はクーポン価格で、
うん、
出る会社が、会社であったりとか、お店、うん、まあ、出品者が集まってきたら、
うん、
まあ、その要はポンパレで買ったら、
うん、
クーポン価格で買えるよってなったら、自然とそこに集まってくるじゃないですか。
うん、
その要は、全然知らない、ね、自社サイトで毎回毎回クーポンを見るの、
うん、
見るよりかは、まあ、ポンパレで買ったら間違いなく 50% 以上で買えるよってなったら自然と集まってくるじゃないですか。
うんうん、
なので、みんな、こう、価格を安く買えるから、そのポンパレっていうところがすごく、まあ、集中して、集客が集まってくるっていうことなんですね。
うん、
で、まあ、で、そのね、中国輸入ってなったら、うん、要は価格って自由に設定できるじゃないですか。
できますね。
なので、うん、要はね、まあもともとその逆算していくわけですよね。
うんうんうん、
例えば、ね、その、さっき言ったように、ポンパレ1000円で売りたかったら、自社サイトでただ2000円にしたらいいわけじゃないですか。うん、2000円以上にすれば。
まあ、それで出なくてもっていう話だよね。
そうです、そうです。まあそれ関係なく、とりあえず、そうです。50% 以上に設定したらいいって感じなんで、うん、まあ比較的その中国輸入と相性はいいのかなっていうところはありますよね。ね、
まあ、これはその自社サイトで、
はい。
この価格で売ってるよっていう証明をさせるわけでしょ？
そうですね。
なるほどね。
はい。またこれが国内販売とかになればね、小売価格とか設定されてるので、
うん、
ちょっと難しくなると思うんですけど、
うん、
まあ、中国にはそこは自由に設定できるので。
そうだよね。そしたら、はい、例えば iPhone ケースを、
はい、
じゃあ、コンパレモールで、
はい。
あ、コンパレモールじゃない、コンパレで、
そうですね。はい、
コンパレで、1000円で売りたい。
はい。
から、自社サイトで、
はい、
とりあえず、売価だけ2000円にしといて。
はい。
うん。で、自社のサイトで2000円で今販売してるんですよっていうのをコンパレに、
はい。
出せれば、もう OK みたいな。
そうですね。一応そこはもう 50% 以上なんで、
うん、
はい、
うん。
で、まあ、まあ、もっともっとこう、特徴をお伝えしていくと、
うん。
ですね、無在庫でできるんですよ。
ほうほうほう。
コンパレ。っていうのは、その、マーケティング自体が、最後でできて、例えば、ポンパレであれば、販売終了してから、30日とか、いう感じで、設定できるんですね。なので、まあ、販売してから仕入れることができるっていうところがメリットかなと思います。もちろん、だから、サイトによっては、その、ね、日数は違うんですけど、コンパレークマポンは30日。だいたい1ヶ月ですね。
うん、
だからちょっと楽天クーポンの方がちょっと厳しくって、
うん、
まあ2週間ぐらい。13日ですね。っていうのが基本になります。なのでちょっと、まあ楽天クーポンはちょっと、無在庫でちょっと怖いかなっていうところはありますよね。
うん。葵くんはみんな無在庫でやってるんですか？
無在庫です。全部無在庫です。はい。楽天の方は、もうよっぽどじゃない限りはあんまりしないですね。その、まあ、同じ商品を出したりもするんですけど、例えば、ポンパレと楽天クーポンを、期間合わせて出すとか、いうことを、まあ、してますね。はい。それであればね、いけるんですけど、なかなか、やっぱり無在庫っていうのはすごく、魅力的かなと思うんで、あとは、
無在庫でこんなできるんだ。
そうなんですよ。
へ
ぇー、うん。で、あとは、その、販売期間が、ずっと、ね、掲載っていうのを決めていかないといけないですよ。例えば、アマゾンであれば、
うん、
登録じゃないですか。
うん。
登録ができないってことないじゃないですか。絶対登録ができるじゃないですか。
うん、
でも、違うんですね。フラッシュマーケティングっていうのは、
うん、
その掲載を決めていかないといけないですよ。まあ、向こうに、
みたいな、
向こうにこんな商品が、まあ、ありますよ、提案をして、
うんうんうん、
で、そこで、向こうの、まあ、担当とやり取りしていくんです。担当と、やり取りして、
うん、
まあ、要は OK が出たら掲載させてもらえるっていう感じなんですね。
うんうん、ああ、なるほど。じゃあ、勝手にこっちが、1月1日から、
はい、
あ、3月の30日まで掲載したいってポーンって投げても、
はい、
すぐ OK 出るわけじゃない。
はい、そこがちょっと難しいところなんですね。
ああ、なるほど。はい、
でしかも、だいたい1週間から10日なんです。
あ、そうなんだ。
はい。この掲載期間。
あ、そんな短いんだ。
はい、短いです。はい。すごく短いんですよ。うん。だいたいもそうですね。もうポンパレはもう7日間か10日間。ほぼどっちかですね。
ああ、他のサイトもそうなんですか？
一応、クマポンも、うん、1週間って設定はされるんですけど、まあ、クマポンだけちょっと、特別で、うん、なんか、その商品が、まあ、売れてたらずっと続くっていう感じだし。ずっとなんか、まあ、そうですね。ちょっとフラッシュマーケティングの感じとはちょっと違うんですけど、まあ、クマポンだけはなんかずっと続く、ね。一応なんか、ね、要はカウントダウンみたいなのされてるんですね。何して終了しますよって言い書いてるんですけど、ずっとそれが続いてるような感じにはなります。で、楽天もそうですね、1週間になりますね。はい。1週間とか10日とか。
あ、そうなんだ。
はい。
こういうサイクルで売っていくんですね、じゃあ。
はい。で、まあ、例えばポンパレであれば、
うん、
もう1週間で、
うん、
まあ、僕のデータですね。僕のデータ上、
うんうん、
まあ、掲載が決まればですね、
うん。
掲載が決まれば、まあ、どんだけ少なくても、
うんうん、
まあ、100個は売れると。で、まあ、平均で言えば300個ぐらいかなって感じですね。
あ、そんなに売れるんだ。そんな
に売れて。そうですね。1週間でババっていう感じで売れるような感じですね。うん。
へ
ぇー。で、全然その500個とか1000個とか、いう感じ。売れますね。はい。
青木くん、今まで最高で売った、はい、個数っていうのは何個ですか？
僕、5000個ぐらいですね。
お、すごいね。
はい。5000個ぐらいを。
ちなみに単価いくらですか、それは。
単価が、ちょうど1000、いくら、1280円でしたね、その時は。はい。はい、だいたいそうですね、安いのであれば、600円台から、まあ、そうです。中国輸入商材であれば、600円から。
じゃあもう、一月でも数百万は当たり前みたいな感じですね。
まあ、それが毎回毎回続くっていうわけではないんですけど、
うん、
まあ、そういうのもたまにあるっていう感じですね。
なるほど。
はい。なんか昔とか、結構1万個とか売れてる商品もなんかありましたね。
へ
ぇー。はい。
それ、5000個、無在庫でしょう？
無在庫です。
在庫で。それ仕入れするとき大丈夫でした？ 5000 個いきなり。
そうですね。事前にね、
うん、
そこも、ちょっとリスクを考えて、
うん、
やっぱり、だいたいもう売る前か分かるんですよ。その、要は掲載
が。売れるなって。
はい、売れるなっていうのは、やっぱ分かるんで。
経験上ね。
はい。
うん、
まあ、リサーチするので。
うん、
で、まあ、そこが分かれば、うん、やっぱり、一つの、その、お店からというわけではなくて、一、
うん、
つ二つ、もう最低でも三つっていうふうには言ってます。僕は。最低でも三つ以上の店がなかったら、それやめた方がいいっていう感じ、ね。
同じ商品売ってるものが、
はい。
三つ以上、三つの店舗が売ってなかったら、もうやめた方がいいってこと？
やめた方がいいですね。というのも、もともとその中国製品って、
うん、
その、一つの店だけってなくないですか？なかなか。その、まあ、ありもの商品を、
ね、
扱うんですけど、
うんうん
うん、そうなった時に、本当にそこ、アリババであったりとか、
うん、
タオバを見た時に、
うん、
一つの店しかないって、そう、希少品ですよね、完全に、
うんうんうん。
なので、あまりにも危険すぎる、完全その話マーケティングをするのであれば。
ここでリスク回避をするってことね。
そうです。
あ
うん、大抵でも3つですね。うん
うん、
なので、まあ、ありきたりな商品でいいかなと思います。
うん
うん、決してそのね、例えばその、まあ、1000個とか2000個とかになったら、やっぱ OEM してるのかなって思うところなんですけど、
うん、
それはしてないと。ありもの商品でいける。
してないんだ。
はい。
へぇー。
そうですね。
へぇー、でも5000個も売ったらすごいね。一撃で。
そうですね。 まあ売れちゃったなっていう感じですね。なんか
売ったら売ったででもあれだね、嬉しい悲鳴だけども大変だったんじゃないですか。
大変です、すごい。やっぱり
発送とかね、
大変です。
FBA 使えないの、
うん、FBA とかないです。
はあ、
はい、
ね、無在庫でやってるからね。
そうですね、うん、そこはやっぱりあの提携している、
うん、
まあ、発送してもらえる会社とかと協力してやってるような感じです、ね、う
ん、あ、じゃあその5000個をその委託の倉庫にドーンと送って、
はい、
で発送リストを、
はい、
まあ、リスト送って
成功して
くださいみたいな。
はい、うん、
あ、なるほどね、うん、
まあちょっと、まあ、怖いんですけど、まあまあでも面白いかなっていうところですね。
まあ、うん、当たればでかいね。でもね、
でかいですね、そういうところが。うん、そうですね。あと、そうですね、特徴的なところといえば、そうですね、まあ、資金繰りの方がですね、こう、なんか、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、
うん、
フラッシュマーケティングって、よく、要は、末で締めるんですね。
よくよく末、
あ、とりあえず、まあ、末で締めて、例えば1月であれば、
はいはい、
1月、例えば1月1日から1月10日の販売、するじゃないですか。
はいはいはい、
じゃあ、まあ、そこで、まあ、そういう商品がいっぱいあるわけじゃないですか。うん、そしたら1月の末で締めて、
うん、
2月の末に、7割入るんです。うん、7割入って、で、3月の末に3割入るっていう資金繰りなんですよ。
ああ、分割払いなのね。
はい。まあ、これがポンパリですね。で、楽天クーポンも同じで、うん、で、クマコの場合はもう、全額、翌月に、末に入るっていう感じですね。
あ、これがフラッシュマーケティングの特徴なんですね、一つのね。
特徴ですね。
へ
え。で、一応ね、その資金繰りがちょっと悪く見えるじゃないですか。でね、悪く見えるんですけど、
うん、
まあ、よく考えるとね、
うん、
よく考えると、これ、あれなんですよ。その、まあ、ポンパリであったら、まあ、末って言ってるんですけど、だいたい2月の20日ぐらいに入るんですね。
あ、ちょっと、2月の20日。
そうです。だいたいこう、
はいはいはい、
まあ、楽天クーポンとクマコンは末ですよ、もう。
うんうん、
本当に末ぐらいに入るんですけど、うんうんうん、30とか、31とかに入るんですけど、うんうん、ポンパリの場合はもう、20日ぐらいに入ります。平均すると。はい、
はい。はい
は
い。
で、
早いんだね。
はい。で、まあ、20日ぐらいに入ると。
うん、
で、一応そのね、例えば、ちょうどね、一番いい時って言えば、
うんうん、
例えば1月20日から、
うん、
まあ、1月30、まあ、31までですね、うん、まあ、30として、まあ、10日間販売するじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、はい、販売終了してから仕入れるんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、
うん、
まあ、そこですぐ、まあ、仕入れて、
うん、
で、20日に7割入るってことは、
うんうん、
もう仕入れてから、
うん、
そんなに期間、何ですか、空いてないですよね。20日間しかないんで。
うん、キャッシュフローめっちゃいいよね。
キャッシュフロー、決してこれ悪くないんですよね。
悪くないね。
はい。その無在庫でやってるので、
うん。
だから、まあしかもね、アマゾンであれば、
うん、
まず、仕入れてから、販売開始じゃないですか。
うん、
で、販売開始して、
うん、
その、売れたらお金入ってきますよね。
うんうん、そうだね。
はい。じゃなくて、ポンパレとかは、もう、
うん、
もう売れてるわけじゃないですか。売れてるので、
うん、
なので、
確定だよね。
確定してるんですよ、もう、すでに。
うん
うん、で、その確定した分がお金入ってくるんで、
うんうんうん、
これ、非常にこれ資金繰りがいいんです、実際この。
いいですよね。例えば、じゃあ、この1月20日から30日、31日の間で、100万売れましたと。
はい。
で、その7割だから70万が2月の20日ぐらいに入ってくるんだよね。
入ってきます。
ということだよね。
はい。
で、100万売りましたって言っても、
はい。
仕入れ原価は、1億商品だからめちゃくちゃ多分安いと思うんですけど。
安いです。はい。
50万いってないですよね、仕入れ原価ね。
多分行ってないと思います。はい。
ね。
はい。なので、要は、仕入れたお金分ぐらいは、返ってくるんですよ、うん。
そういうことだよね。
はい。でも、アマゾンってそれありえなくないですか？
ありえない、ありえない。
ありえないですよね。
うんうんうん。
絶対そこで、例えば、まあ、利益率 30% であれば、大体こう、70% ぐらい売って、初めてこう、プラマイゼロぐらいになるじゃないですか。う
ん、なるなる。
そういう分岐点。
うん。
的な感じで言えば。
うん。
でも、このポッパレはもうね、その、言うてみたら、20日後ぐらいに、すべてお金が入ってくるっていう感じなんですよ。
はいはいはい。で、これが回ってくばさ、今度、あの、3月に3割が、3割分が入ってくるわけでしょ？
そこは利益になりますね。
ねえ、そういうことだよね。
そういうことです。うん。なので、うん、これ非常に、まあ、いいですよね。普通に初心者の方からすればいいのかなってところは。
面白いね。
うん。
このリポートね。
ただちょっとやっぱりこう、掲載が決まりにくいとか。
はいはい。
まあいろんなちょっと条件があるんですね。
うん、うん。
やっぱり向こうも、その、要は会社側も、ね、やっぱり無在庫、本当はね、これ無在庫ダメなんですよ。その、会社的には無在庫ダメなんですけど、要は、在庫品を売ってくださいよっていうのが、
うん、
まあ、例えば、ポンバレだったり、クマポンだったり、楽天も、その全部一緒で、在庫品を売らないといけないというのがルールなんですけど、でもそこは、うん、もう正直分かってるんです、向こうも。もう、無在庫で売ってるなっていうのは分かってるんですね。
あ、うん、
なので、まあ、まあまあ、だから、何ですかね。いいかなっていうところはあるんですけどね。すごい。
例えば、葵くん、こういう売り方はどうなんですかね。はい、Amazon とか楽天で、はい、じゃあ、オープンで、はい、がっつりその冬物商品とか夏物商品売りました。仕入れましたって言って、
はいはい、
あれ蓋開けたら、あれ予定より半分も売れなかったな、みたいな。
あ、そう、Amazon ですか？
うん、Amazon とか
楽天、はいはい、楽天とか。
半分在庫残ったのちょっと来年まで、
はい、
大変だからポンパレでちょっと半値で売っちゃおうかみたいな。
ああ、はいはいはい。
そういうやり方ってどうなんですか？
それね、よく言われるんですよ。
あ、なるほど。
そういう方が多いじゃないですか。仕入れすぎたと。
うん、
在庫処分のために、
うん、
まあ、ポンパレと大量に売りたいと、
うん
う
ん、
いう方の相談とか結構受けるんですけど、
うん、
それはちょっとね、その、在庫をさばくために、カシマーケティングするっていうのは、ちょっと違うかなと思ってて、というのも、も
う
ね、
ん、
それが、うん、まあ、もちろんその、ちょっと指導させてもらっているんですけど、僕も。
うん、
僕の、うん、そこで、ちゃんとリサーチっていうのがちゃんとあるんですよ。
うんうんうんうん、
要は、その、ポンパレが、要はね、会社側も、売れる商品を掲載したいと思ってるんです
ね。
だから、まあ、逆に言えば、売れない商品は掲載したくないんですよ。
そういうことだよね。
はい。なので、その、何ですか、まあ、売れ残りか、まあ、ちょっと OEM で失敗した商品っていうのが、そこでリサーチしてて、それが売れてたらですね、そのリサーチしてて、売れてる商品であればいいかもしれないですけど、なかなかそれは一致しないのかなっていうところはあるんですよね。
掲載する方もね、そのポンパレの方も、
はい。
バカじゃないからさ。
そうですね。
ちゃんと、いるよね、うん。
すっごい考えてます。
あ、やっぱりね。
めちゃめちゃ考えてるんで、
うんうん、
で、なかなかこう、なんですか、出品者の方も、それもあんまりわからないんですよ。わかってない人が結構多いので、こう、その、要は、まあ、できるだけそのポンパレの方の、担当の方の、
うんうん、
気持ちになって、で、
うん、
まあ、掲載決めていこうよっていうのがちょっと、まあ、僕が、ちょっと、まあ、指導させてる、さっきのやり方なんですよ。うん。だから、すごい考えてます。やっぱり、自分よがりにならないような掲載をしてますね。
はいはいはい、
はい。うん。やっぱり、すごい、その、はい、掲載とかとは、うん、本当に何でもかんでも掲載させてもらえるわけではないんですよ。
そこが、やっぱ違うよね、うん、他とね。
そうですね、違いますね。
だからそこで、ある程度その、ふるいにかけられるから、買うも、その、なんだろう、ある程度っていうか、あ、ここ、まあもうポンパレで、まあし、 火が通ったから安心できるみたいな、
うん、
部分もあんでしょうね、きっとね。
うん、そうですね。やっぱりこう一回販売して、
うん、
まあ、あのお客さんからの対応が良かったとか、うん、例えば中国輸入であれば、
うん、
やっぱりその品質の方とか見られるんですよ。で、品質がやっぱ悪かったら、
うん、
ちょっとここの出品者は品質悪いから、うん、次ちょっと掲載、例えばこう同じジャンルとか同じカテゴリーを被ってもらった時に、
うんうん、
やっぱりそこは選ばれにくくはなりますよね。
今、品質っていうのが出ましたけど、
はいはい、
無在庫じゃないですか。
はい、
どこで品質管理するんですか？
はい、ですね、もともとですね、うん、向こうもチェックするんですよ。最初に掲載決める前に、
うん、
サンプルっていうのを向こうに送らないといけないですね。
あ、そういうことなんだ。
はい。で、サンプルを送って初めて、まあ、エントリーっていう感じで、できるんですよ。向こうもしっかりとやっぱり見るんですね。
じゃあ、あれだね、そのポンパレの担当者も結構その商品に対する、
はい。
見る目はできてるんですね、じゃあね。
あ、もうできてます、できてます。もう、大体。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。